Buongiorno a tutti, come state? 音楽は人々の心にドラマを作り出し、映画は描き出したドラマで人々を感動させる。音楽と映画は人間の光と影を描き出す偉大な芸術です。そう思いませんか？皆さんご機嫌いかがですか？松本純子です。この番組は音楽と映画をテーマに私の体験談や思い出話などをご紹介していきたいと思います。しばらくの間お付き合いください。それではこの音楽からお聴きいただこうと思います。もうおなじみですね。まあギタームード音楽といえばこの曲、1963年ギリシャ映画ヨギリの忍び合いからサントラでお聴きいただきました。港の歓楽街、そこで生きる娼婦たちの愛と悲しみを描いた映画でしたが、ジョー・ヴァン・ウェッターによるこのラ・プライア、クロード・チアリさんの名演奏で有名になりました。それではしばらく映画にまつわる音楽を聴いていただきましょう。パッティ・プラボでフランシス・レイ作曲ある愛の歌、そして1962年イタリア・アメリカ合作映画チコとサメよりサントラでお聴きください。ある愛の歌をパッティ・プラボで、そして1962年の映画からチコとサメメインテーマをサントラで聴いていただきました。チコとサメ、少年が人食いザメを育てて後に漁師となった彼がそのサメと再会するというお話です。この音楽を担当したのがフランチェスコ・デ・マージ、マカロニ・ウェスタン音楽の巨匠でした。さて、続いて聴いていただきますのはですね、今度は禁じられた恋の島から、サントラで、監督はダミアーノ・ダミアーニ、音楽はカルロ・ルスティッケリです。現代はアルトゥーロの島といいまして、16歳のアルトゥーロ少年、彼が主人公で、その父親と2人でナポリ湾の小島に住んでいて、そしてある日父親が連れてきた若い女性は彼の義理のお母さんとなる人でした。思春期の少年が抱く胸の高鳴りを描いた映画でしたが、この曲は1963年日本での公開時の夏大ヒットとなりました。そしてもう一曲、こちらも映画の方、イル・ポスティーノからですけれども、このメインテーマを、今日はジョシュ・グローバーの歌でお楽しみください。はい、1962年の映画から禁じられた恋の島、これはエリオ・ブルーノ楽団で聴いていただきました。そして、イル・ポスティーノからミマンケライ、ジョシュ・グローバン聴いていただきました。はい、それでは純子のトピックスのコーナーですけどですね、今日はですね、ちょっとこんな話どうかななんて思って、ペペロンチーノっていうとスパゲティ白いっていうか何もないスパゲティに、ニンニクの香りと、それと唐辛子と、オリーブオイルという、なんかね、このパスタ料理っていうのは、日本ではこうパスタ料理の神髄みたいな風に言われてますけれども、皆さんはどう思われますでしょうか。昔ですね、私が下宿先、ナポリの下宿先で、同居していたおばあ様のフランチェスカという人がいまして、彼女はものすごく料理好き、料理がうまい人だったんですけど、お昼に何を食べるかと、2人で考えていたところ、ペペロンチーノ、向こうではアリオーリオって言いますけれども、リクエストしましたら、そんなもの私に作らせないでちょうだいと言われてしまいました。ペペロンチーノって難しいんでしょ、料理のうまいあなたならどんな風に作るのか教えてほしいと、本当に聞いたんですね。覚えたいと思ったもんですから、そしたら、あれは料理の下手な奥さんが作るものなのよと、あればかり食べさせる女は出来の悪い女房と言われてしまうのよと、舌打ちされてしまいましたけど、そうなんだということでですね、今日はナポリの日常食のパスタというか、そんなものは何でしょうかということで、生活を始めた頃ですね、何をどう料理していったかわからないでいました。そのミートソースだとかなんとかだって日本でもね、結構いろんな形であったんですけれど、ミートソースどころじゃないですよ、いろいろな種類ありました。カルボナーラもあったけど、でもそんなレストランで食べてるような感覚の料理ばかりを私が作るわけにはいかないじゃないですか。でどうしたらいいもんかなと思ってたんですけれども、私にとって、そういうパスタっていうのは、レストランメニューでしかなかったわけですね。 でも、まあ、そのフランチェスカからそのおばあさんのフランチェスカから習った料理の中からで、まあ、習ったというか作ってもらったものをまあ参考に、まあ日々暮らしてましたけど、その時、まあ、それがとっても簡単でねヘルシー なもんだったので、まあ、毎日いただいたのはねあのヘルシーだったのには驚いたんですけれども、まあ、それがどんなものかというと野菜中心のまあパスタなんですよ。それで基本的にオリーブオイルにニンニクを入れてまあ香りをつけて、まあ、その後一種類の野菜と、まあそれは例えばそのカリフラワーだったりかぼちゃだったりとかズッキーニであったりとか、あるいはもうあのポテトね、じゃがいも、人参とか、まあ、あるいは玉ねぎなどをこうさいの目に切ったいわゆるミネストローネとかみたいな形で出てくるああいうの野菜を入れて、パセリとかセリの葉を一緒に入れて水を入れてぐずぐずとまあ煮ていって、まあ、柔らかくなってたりとか、まあ、本当にドロドロになった状態にね、そこにあの人数分の分量のショートパスタを入れたりして焦げつけないようにかき混ぜて、そしてアルデンテになったらまあ出来上がりという非常に簡単だけれども、まあ、非常にあの美味しいというか、まあ、腹持ちもするだろうというか、まあ、それこにまあチーズなんかをね振ったりすればまあもっと美味しいかなみたいな感じですけど、まあ、確かにこうじゃなきゃ毎日はねパスタって言っても食べられないかもしれませんと思いました。ちなみに私はその中でもまあ豆のパスタっていうのが好きになりました。あのレンズ豆とか白いんげん豆をまあドロドロにした中にその先ほどのような形でドロドロにした中にパスタを入れて、まあ、それがすごく美味しいんです。まあ、南部のイタリアの人たちは好きですけれど、パスタミスタって言って、まあ、いろんな形をしたショートパスタをこう一袋にしたねパッケージは上があるんですが、まあ、それはあの南にしかないそうですけど、まあ、そういうものを入れるんですね。もう一個そのナポリ独特 そのパスタっていうのはパッケリって言ってこう正方形の筒状のパスタも、まあ、北のスーパーでは見かけないとかって言いますけれども、とにかくそういうふうにして食べていくと非常にイタリア料理もヘルシーでそして簡単だというふうに、まあ、思ってるんですけども、なんか参考になりましたでしょうか。でも結構ダイエットにいいようでございますのでおすすめでございます。はい、それでは後半のコーナーに参ります。後半のコーナーですね、今日はファブリツィオ・デ・アンドレという、まあ、シンガーソングライターのことについて、まあ、の曲を少し聴いていただこうかなと思っております。まずは聴いていただきます、リミニ。はい、ファブリツィオ・デ・アンドレでリミニを聴いていただきました。ファブリツィオ・デ・アンドレ、1940年2月の15日にジェノバで生まれました。そして、まあ、残念なことに、1999年に亡くなっています。1950年代後半ボラーレのドメニコ・モドゥーニョの登場によりイタリア音楽界においてカウンター・トーレシンガーソングライターですねが、まあ、進出するようになります。特に港町ジェノバではジーノ・パオリを中心にウンベルト・ビンディ、この番組でも取り上げましたルイジ・テンコ、そしてブルーノ・ラウツィ、そしてこのファブリツィオ・デ・アンドレらが、まあ、活躍の場を広げて、まあ、ジェノバ派と呼ばれるようになりました。デ・アンドレは1958年にヌーヴォレ・ヴァロッケでデビュー。当時のアモーレを連発するカンソネとは全く趣をことにして、社会的問題を痛烈に批判する曲を歌う得意な、歌手として知られるようになりました。1965年ミーナもカバーしましたラ・カンツォーネ・ディ・マリネッラなどもヒットして、67年最初のアルバムファブリツィオ・デ・アンドレを発表しました。ジャンピエロ・レヴェルヴェリの、オーケストラを採用した1970年のアルバムラ・ブオーナ・ノベッラあたりから作風が変わり、アルバム作りもいわゆるコンセプトアルバムとなり、1971年のノン・アル・デナーロ・ノン・アル・ラモーレ・ネ・アル・チエロ、1972年のストーリア・ディ・ウン・インピエガートはともに、まあ、曲を映画音楽の巨匠ニコラ・ピオバーニと共作しています。1975年のボリューム8、発売後ですね、サルデーニャ島に移住していますけれども、3年後の78年マッシモ・ブヴォーラと共作したこのリミニ、今聴いていただきましたリミニが第2の転機となり、彼の地中海音楽への取り組みが始まります。このアルバムからはサリーがヒット、そして1979年 PFM がデ・アンドレを、 説得して伝説的となったコンサートツアーを行い、その模様を収録したインコンチェルトボリューム1、1979年、そしてインコンチェルトボリューム2、1980年ですね、これを発売いたしました。翌年81年、再びブーポラの協力のもとファブリツィオ・デ・アンドレを発売。妻で当時まだ現役の歌手だったドリゲッツィと息子のクリスティアノ・デ・アンドレも参加しました。そしてリミニ以来の流れの中で地中海民族音楽を見直し、デ・アンドレ自身の新たな音楽として取り入れようとする試みが1984年のアルバム、クレーツァ・デ・マーとなりました。このアルバムはすでにソロアルバム地中海の伝説として同種の、試みを成功させていた元 PFM のバイオリニストのマウロ・パガーニの協力のもとに制作されています。その後再びサルデーネ島に引きこもったデアンドレですけれど、1990年のレヌーヴォレを発売、91年にはコンサートも行っています。そして96年同じジェノバ派のイヴァーナ・フォッサーティが協力したアルバムアニメサルベを発売し、批評家層に高い評価を受けました。1997年にかつてのヒット曲ラ・カンソーネ・ディ・マリネッラをミーナとデュエットして再録音し、その他すで、に発表されています曲のリマスタリングバージョンを集めたアルバムミ・インナモラーヴォ・ディ・トゥットを発売しましたが、結局それが遺作となってしまいました。1999年1月10日、まだ58歳でしたが、死因は癌であるとされています。最後のライブアルバムとなったインコンチェルトが彼の死後発売されていますということです。それではまた聴いていただきますのは地中海への道のり、そしてジャミーナ。はい、地中海への道のり、そしてジャミーナを聴いていただきました。このジャミーナっていうのはですね、なんか社会の底辺に生きる人たちのを歌うっていう、彼のスタイルですけども、娼婦のジャミーナを歌っているんだそうです。ただ言葉がサルデニアの言葉で歌っているので、日本イタリア人にもすぐには理解できないんだそうですけども、かなりまずい言葉が使われているというふうに言ってるんですけどね。女性の体についてということなんですけれども、ということと、あと地中海の道のりの方ですけれども、バグパイプなどが入って非常に面白い、そんな作品に上がったそうです。はい、存在そのものが本当に個性的なファブリッツィオ・デ・アンドレでございますけれども、その彼の作品からごくわずかですけれども聞いていただきました。一番初めに聞いていただきましたリミニですけど、これはファブリッツィオ・デ・アンドレと PFM の演奏です。失礼いたしました。それでは最後に聞いていただきます。皆様もこれはおなじみだと思いますけれども、Time to say goodbye をアンドレア・ボチェッリ、そしてサラ・ブライトマンのデュエットで聞いてください。Time to say goodbye、これはコンテ・パルティルといってアンドレア・ボチェッリが歌った歌なんですけれども、今日はサラ・ブライトマンとのデュエットで聴いていただきました。松本純子の音楽バールシネマティックカンツォーネをあなたに、皆様お楽しみいただけましたか。懐かしいカンツォーネ、映画音楽、これからもたくさん登場いたします。ご一緒に楽しみましょう。それではまた次回に。アラプロシマボルタディベルティアモチ。それでは松本純子からのお願いです。この番組に対してのですね、ご意見ですとかご希望ですとかお知らせいただけたら嬉しいなと思います。メールアドレスの方はbar@musicbird.co.jp、bar@musicbird.co.jp です。こちらまでご意見などお寄せくださいませ。お待ちしています。